はい、ということで、ふつおたが3通ももらいました。ありがとうございます。
おー、ありがとうございます。
嬉しい。ふつおた大好き。ということで、見ましょうかということで、では早速、お一人目から、まず頭脳少年さんからいただきました。ドイラジのメンバーの皆さん、ドイラジは、
ドイラジ
ドイ
は、
ラジ
は
は、
い。前回、タンタンさんが、家で映画を見られない、どうすればいいでしょうかと、話していましたので、僕なりにそれについて答えようと思います。頭脳少年さんがね、去年のおすすめで、配信のね、オリジナル映画のランキングを送ってもらってね、そういう話になったということで、早速頭脳少年さん本人からいただきましたということで。まず時間の確保ですが、2時間丸々確保するのが難しければ、そこにはこだわらない方がいいです。30分でも時間が空いたら、とりあえず見る。つまらなければやめる。面白ければ翌日また30分でも見る。この時大事なのは日にちを置かないことです。数日経ってしまうと頭の中で話がちゃんとつながりにくくなり、通して見た時は印象が大きく変わってしまいます。次に家で集中して映画を見るコツについてです。まずは部屋を真っ暗にしてください。昼間に見る場合は遮光カーテンにしてください。なるほど。用意しなきゃね。はい。そして携帯の電源をオフにして手の届かない別の部屋などに置いてください。加えてテレビの周辺には片付けましょう。部屋を暗くした時にテレビの映像以外のものをなるべく目に入らないようにすると集中力が増します。よかったら試してみてくださいということでございまして。早速いただきましたが、今日、ちょっとタンタンさん、お休みの回でございますので、はい、タンタンさんには、これお伝えしてね、ちょっと試してもらった結果でもね、今度聞いてみようかなと思いますが、はい、今日いるメンバー的にはこの話どうですか？
あらもうね、ロッキー見るときはね、部屋を真っ暗にし
どういうこと？ロッキー
ます。ロッキー限定なんで
限定。
すか？
集中したいから。
集中したい。
集中したいから。
ロッキーとシンクロ率を高めたい。
家でロッキーを見るときは真っ暗にしますよ。
ロッキーと向き合うときだけ真っ暗にし
あ、向き合わなきゃいけないから。
ロッキーと向き合わなきゃいけないから。
時間のこの30分でも空いたらっていうのは、こう、なんか、やれそうなのかやれそうじゃないのかが、人によってはだいぶ変わりそうな感じですよね。
まあ、配信、ね、YouTube とかみたいな見方ではありますよね。
実は似たようなことを割とやってますね。
お、
30
経
分
験
でも
者。
時間が空いたらっていう感じで、まあ、特に今猫を飼い始めたっていうのもあって、やっぱりずっ
そ
と
うです
ね、
ね。
2時間続けてみるっていうのは難しいかもしれず、セキュリティチェックを見始めて多分30分ぐらいで止まってます、今。
ああ、ネットフリックスのね。
はい。
そうね。まあ、確かに、結局、なんか、集中切れて、まあ、私ね、映画館でもまあ寝てますけど、家だとなおさらね、気づいたら終わってたぐらいの時がありますから、
そうなん
まあ、
で
そういう時絶対見なきゃ巻き戻して見るしかないから、自然にそうなることもたまにありますね。みたいなのはありますが。ね、それを気持ちもこういうことでいいんじゃないかってした方が、30分ずつでもつなぎで、毎日とかでもつなぎで見ていけば、で、気持ち持った方が意識的になれるからいいのかなみたいな感じもします。
でもこういうのやってる人結構いますよね。配信、そのご飯を食べる時間だけ映画見てみたいな、それを繰り返すみたいな人とか。
ご飯食べながら見るとね、全く味を覚えてないっていう副作用が。
まあだから、あれかな、そういう系の人は、ご飯を味わうというよりは、ご飯食べなきゃ系だから、なおさらそういう好きなものでも見て みたいな感じもあるのかなっていう感じだね。ね、いいんじゃないですか。この、自分から映画を、なんだろう、連ドラ化していくみたいなね、最初からね、ご飯の時間だけみたいなのは、なくはないかという
そうで
ね。
すね。気になるけど止めなきゃみたいな
そう
感
ね。
じで。
あと、真っ暗方面どうですか？真っ暗方面。遮光カーテン皆さんありますか？家に。みたいな。
部屋はありますね、遮光カーテン。基
お、
本
遮
的
光だ
に、
ね。
まあ、遮光というか遮光の機能がついたカーテンなので、暗くすれば真っ暗にはなるかなみたいな感じだけ
いいで
ど。
すね。昼間でもね。
でもまあ
そう
真っ
ね。
暗にすることはないかな。暗くはします
ない
け
で
ど
す
ね。
ね。
向き合わなきゃ。
向き合わなきゃ。
まあだから、ね、極力自分の見る部屋を映画館の環境に近づけろって話ですよね、これね。真っ暗にして、
うんね、
携帯オフにして、テレビの周辺にいろんなものを置かないと。スクリーンだけみたいな風にしろということ。これはでもなんかちょっと納得感というか説得力ありますよね。まずね。まあ、そんな感じでちょっとタンタンさんにも試してもらって、この話聞けたなという感じでございます。はい。じゃあ次行きましょう。田原さんからいただきました。ありがとうございます。最近見たおすすめ映画の話をいただきました。はい、2025年に最初に見ておすすめした映画、ネットリックスで配信中のウォレスとグリミット、仕返しなんて怖くないですと。はい。うん、今年度の、米国アカデミー賞に最優秀アニメーション部門でノミネートされている本作ですが、人気シリーズだけに安定した面白さに加え、終盤は最近のミッションインポッシブルで見たような展開でしたが、トム・クルーズとは違い、劇中で人は絶対死なないし、うんうん、安心感。うん、なおかつ面白いからよしって感じで。はい。あと、不意にぶっ込まれる修道女のギャグで不覚にも笑ってしまい、本気で悔しいという感じです。これ結構評判ですよね。
うん、そうです ね。
めっちゃおもろいらしいっすよ。
ノミネートされてるんですね。
ノミネートもされてね。ネットフリックス配信のやつなんだけどね。
うんうんうん。
いや、ちょっと見たいなと思って余裕がないんですが。なんかあれなのかな？ 20年ぐらい前にあった劇場、ウォレスト・グルミットの劇場版とつながりがあるのかな？何か。敵役的なやつが。うん。らしいんですが。なんかウォレスト・グルミットの絵、劇場版本は、それ以来なかったけど、羊のショーはいっぱいあったなって印象がありますよね。同じアードマンスタジオでね。
うん、だから自分がどれを見てどれを見てない
のかわかんないねっていうね。
これ今おこまげさんの言葉で、うん、あ、その二つ違うんだっていう認識をしたもん。
あ、そうなんです。
うん、私も今思いました。
一応だからあれだね、あれだね、なんだっけ、怪盗グルーシリーズとミニオンズって別枠があるみたいな。これで伝わる人がどんだけいるかも、ガーラクに伝わるのかもわかんないけど。
じゃあ登場人物は共通してる。
とこがあります。
理解。
うん、確か。
うん、別物じゃないんだね。全く別物ではないんだ。
どっちだっけ？ウォレスとグルミットってどっちが犬だっけみたいなのありますね。
どっちが犬だっけ？知らないな。
ぼんやりしてるんですが、すいません。超ファンというわけでもないんで。
ピングーとかも似てますけど、一緒ですかね。
ピングーは全然違うスタジオです。
まあ全然違う
んだ。ピングーは、うん。
雰囲気は
また違う。
グルミットが犬です。
グルミットが犬、
ね。グルミットが犬。
グルミットが結構、羊のショーンも結構出てくるかな。だから、確か、そうだよね。全然違ったら俺本当に恥ずかしい話を今してますけど、グルミットが、羊たちの、その世話つか、こう、ほら、お前らこっち行くなとか犬がやったりするじゃないですか。羊飼いとかと一緒に。うん、その役。病気
ね。
うん、うん、そうそうそう。それなんで、みたいな感じだったかな。
まあ、なんかそれ以外もいろいろ仕事をしてるってイメージですけど、
ね。そうね。結局、グルミットが大変という、ということでね。そう、ウォレスとグルミットは見たことないですけど、羊のショーンいくつか見てるけど、やっぱ、すごいですよね。超エンタメというか、超アクションエンタメとかなってくるからね。
そうなんですね。アクションエンタメなんだ。へぇ、
セリフがないから、
そうそうそう、なおさら、
全部その動きとかで表さないといけなくて。
だからもうね、サハルさんも書いてますが、後半ね、ミッションインポッシブルで見たような、みたいな、もうすごいことが起こるという感じで。はい。これまあネットフリックスだから、
ね、気になります。
全然見やすいんで、いいんじゃないでしょうか。またなんか、アードマンは、イギリスのスタジオだから、こう、アメリカの、とかの、アニメとかのノリとまた違う感じがね、こう独特でいいんですよね。
ちょっとなんかね、嫌味っぽかったりとか。
そう、そういうとかあったりとかね。
そういう感じです
ね。カラッとしてない感じがね、なんか。
アメリカの何かをこすったりする感じなんですかね、やっぱ。ギャグを入れてくるみたいな。
ここまであるかはあるだけど、うん、そうそう。
そうですね。
基本的にちょっとシニカルな目線が。
そう、シニカルな目線が入ってるっていうね。だから、羊のショーンが結構、印象的なのが、ちょっとウォレス あ、グルミとか、グルミットとかにいたずらしてから、後で、後ろで、みんなで、にしししってこう、歯を見せながら笑うっていうのが印象的だったりするのでね。うん、また、そういう味わいもいい感じで。もうこれ、ネットフリックスなんで、ね、早く見たいなとは思っておりますが。あ、これ、だから、お家で見なきゃいけないね。みたいな感じで。
そうですね。
はい、頑張ってみましょう。という感じ。
はい。
じゃあ次、ヒデハンドンさんからいただきました。ドイラジの皆様、ドイラジは
ドイラジ
は、
はい。最近見た映画の話ですね。劇場では、お、出ました。機動戦士ガンダム G カックスを2週連続で見てて、他の映画あまり見れてません。うん、なるほど。スタジオカラーが手掛ける新しいガンダム面白いですよ。はい。で、次、配信では、去年の映画ですが、金子修介監督のゴールドボーイが面白かったです。劇場公開したやつが配信に来たってことですね。はい。沖縄を舞台にした、岡田将生演じる殺人鬼と殺人を目撃した少年の仁義なき戦いで、最後までどう転ぶかわからない映画にワクワクしました。はい。で、次に、お、こちらも来ました。平野さん。タンタンさんが前回話していた家で配信映画を集中して見る方法。私のおすすめは VR ヘッドセットで見るです。家での、鑑賞の最大の敵はスマホなのですが、ゴーグルをはめればスマホを見ることは難しいため、かなり映画に集中できるかと。私は以前、PSVR、プレイステーションのやつですかね。はい、映画鑑賞していましたが、パッドが劣化して最近使えていないため、オキュラスクエストなど新しいヘッドセットを変えたら VR 鑑賞を再開したいと思っています。ということで。なるほど。
そっちか。
ねえ、VR ですよと。
うん。
みんな、誰か VR で見たことあります？映画とか。
ないかな。
映画はないな。
ないですね。
でもなんか話に聞くと、あれらしいですよ。IMAX よりでかい画面で見れるみたいな。
うん。
逆に、みたいな。なんか、そういう体験もできるとか、話も聞くから、あとは、そうね、そのヘッドセットをずっとつけてる問題がどれぐらいそれぞれの、うん、
メガネマンだから
な。ああ、メガネマンは。
ああ、確かにな。
ダメなのかな。VR ってメガネなしでとかでいけないんだっけ？あんまりやったことないんでね。
乱視なんでね。
ああ、乱視だとまた違う話か。
うん。
はいはいはい。
まあ、だから最近のやつはまあメガネかけてっても、あれだけど長時間はやっぱり、ゲームとかでも、
ね、2時間とかね、
1時間ぐらいでやっぱ疲れちゃうみたいな話聞くから。
なるほど。うん、頭脳商戦さんの合わせ技で、じゃ今日は30分みたいなのを VR でやるっていう。
うんうんうん。
まあでも遮断力はありますよね。
そうね、遮断力はこれピカイチかもしれない。
うん。
うん。
カウチソファーみたいなやつに VR で座って。
うん、そうね。
あれだよね。ゲームで見
た。ああ。
VR でこうアクション映画とか見るときはこう周りに物を置いちゃダメだよね。うわーってバーンとかね、危ないよねっていうね。自分はそんな、ね、物を当てるつもりないのにね、物が当たっちゃってみたいな、それだけは気をつけない。
別に VR ディスプレイで見てるだけだと飛び出してきたりしないから。
いやいやいやいやいや、だからホラー映画とか見てると、うわーとかなるから、体の反応が家でね、みたいな。
椅子から転げ落ちそうになったりね。
そうそうそうそう。
しますからね。そうするとあれですね。飲み物は近くに置かない方がいいんですかね。
ちょっと飲めないね。
うん。
ペットボトル。
蓋付きで。
うん。蓋付きペットボトルで。みたいな感じでしょうか。はい。あとどうですか？こう、新作、最近見た映画とかでね。なんか G クアックスはガール君がいろいろ話しそうだから先にゴールドボーイのことを拾っておくと、誰か見たこと、人います？去年。
なんか、すごい話題になったけど、見てない
んだ。うん、すごい話題になったよね、
当
時
ね。
去年の3月ぐらいかな。今年ベストじゃないかみたいな、当時、いろんな人が言ったりもしてたけど。
全然思い出せない。
全然思い出せないね。これなんだっけな、もともと何か、元の何か、作品があるんだっけな、どこだっけな、中国かな？中国かなんかのドラマシリーズだったのかな？あ、そうみたいですね。うん。
あ、でも小説？
小説が元のドラマシリーズがあって、うん、で、それを、 まあ、映画用にして、日本の沖縄に、合わせて作ったみたいな感じっぽいですけど、まあ、だから元の小説が面白いんでしょうね、多分ね、っていう感じで。うん、あ、見ましたけど、もう確かに、こう、面白い映画を作ろうみたいな、面白い作品にしていこうみたいな、日和がすごく感じる。サイコパスとサイコパスが、うん、そう、俺のがもっとサイコパス、俺のがもっとサイコパスを、こう、証明し合うみたいな、変な映画でもありましたね、なんか。岡田将生さんと、この殺人を目撃した少年とのやりとりみたいなのが、ちょっと、なかなか興味深い。
完全目撃した少年もサイコパスだったみたいな。
そうそうそうそう、そう、そんな。そう、どっちの方がみたいな。なんかどっちの方が頭生きて騙し合いっていう雰囲気もあるけど、もうそっちよりも、もはやもう、どっちが俺のがサイコパスみたいな感じに見えてくるみたいなが、ちょっとなかなかね、興味深くて面白いんで、これね、面白い映画っていうことでぜひ見てもらって、はい。どうでしょう、G カクスは、見た人は、この中で何いるですか？
ガーラは見ましたよ。
まあ、それは見そうですよね。他の人は
見てない
です。見てないです。
私もなんか映画、マジで映画全然見れてないってないんですけど、なんだかこれはもう、これ今度、まだ時期決まってないんだけど、4月とかなんですかね。テレビアニメシリーズとして始まる新しいガンダムの先行、多分数話分みたいな。
2話かな。
2話なのかな、うん、合体させて、先行劇場版として上映しているという。ね。で、安野さん率いるスタジオカラーがガンダムをやるぞというやつなんですけどね。
うん。
うん。
まあ、事前の情報で、なんかいろいろ、こう、みんなが、こうなんじゃないか、ああなんじゃないかな、みたいなのを言ってて。
うん。
で、まあ、ザクとかも出てくるし、まあ、うん、アムロとかシャアが出てくる宇宙世紀につながるものなんじゃないか、みたいな話を、してはいたんですけど、
うん。事前にね、みんなまだ知らない頃にね。にねうん、
そうそうそう。まあ、実際見たら、ネタバレしますよ。ネタバレします、
ね。あ、ここからちょっとネタ、まあちょっと配信、僕らのこの配信の時期で考えるとだいぶ経つから、ちょっとネタバレいいかなぐらいで。大丈夫ですか、うん、畑さん大丈夫ですか？
あ、大丈夫ですよ。
はい。はい、じゃメンバー大丈夫ならぐらいで。ここから全然全然今までネタバレ回避し続けて、まだ見れてないけど頑張ってるんだって人は、ちょっと、ちょっと、
そんな人はもう、GQX ってタイムが出てきた時点でもう聞くのやめてると思うよ。
そうね。はい。
この時期にさ。
はい。どうぞ。
はい、はい。で、見始めたら、人類が宇宙に進出して、半世紀みたいな、昔青野武さんのナレーションで出てたナレーションが、いきなり始まって、
聞いたことあるな、みたいな。
そうそうそうそう。うん。そう。で、いきなりシャアが出てくるんですよね。そうそう。うん。
で、
機動戦士ガンダムの第1話、で、まあ、シャアはその時現場に、本来は行ってないんですけど、シャアが現場に行って、ガンダムを奪えちゃったらっていう話が始まるんですよね。
はい。
うん。それで、シャアがガンダムに乗って、一年戦争を戦ったらみたいな話が最初30分くらい続くんですよ。
はい。
うん、
はい。だから事前の情報で、実はそのジオン軍が勝った世界なんじゃないかみたいなことはちらほら言われてたんですけど、
うん。
うん。そっからやるんかい、みたいな。
そうね。
うん。
うん。
まあ、だから半分あたりというね。まあ、うん。そう、そういう、
うん。うん。だからそこの、濃度があまりにも濃くて、うん。で、しかもそのシャアのバディになるのが、シャリアブル。
うん。
和田さん、わかります？
誰ですか？誰なんですか？
原作の、しかも映画版では出てこない、テレビ版の1話ぐらいしか出てこない、敵、おじさん、ちょっとおじさんの敵からなんですけど、
うん。
うん。そいつが、なんか令和的なイケメンになって、こう、シャアに心を焼かれてしまうという。
そうですね。
うん。はい。
なかなか興味深い作りの。だから、
はい。
でも多分あれなんで、最初の30分それやってから、それ以降は、まあなんか、そういうものも引き継ぎつつ、だそのね、世界線の中で、新しいものが始まるな、みたいな感じ ですからね。
そうですね。はい。うん、なんで多分、テレビ本編とはそのシャアのパートは切り離されてるのかな。
って感じはしますね。まだわかんないけど、はい、そう。で、脚本の方にね、アノさんがいて、ってことなんですよね。
うん。うん、で、だから最初の5分ぐらい、それ、うん、そのシャアのパート書いてもらおうと思ったら、なんか30分ぐらいの尺で書いてきたから、そのままやったみたいな。
そう、だから、要は、そうそうそう、いやいや、そうなんですよ。だから、要は、あれですよね、アノさんのパートは何かって言ったら、今までと同じ新シリーズをガーズナブでやってるってことですよね。
うん。
そうそう。同人誌的な、イフストーリーで、俺の考えたイフストーリーを今までシン・ゴジラ、シン・ウルトラマン、シン・仮面ライダー作ってきて、その部分を30分だけガンダムでやらせてもらったみたいな。
うん。だから、その、ね、アムロが本来言うセリフをシャアに喋らせるとか。
そうそうそうそう。そういうのはちょっと、
すごいやって、
ね、知ってるとニヤッとするというね。うん。
うんまあだからやってることは、一番ダメだった新仮面ライダーの最初の方とあんまり変わんないっちゃ変わんないんだけど、ガンダムって一番そういうことやるのこなれてるシリーズだから、
うん。
うん。あんまり変に感じないんだよね、アニメだし。
うん。まあそうね、セリフもミーム化してるし、アニメだからなおさらみたいな。
そもそもその、そういう、こういう展開って別にギレンの野望っていうゲームがありまして、ね、連邦とジオンどっちか選んで、その一年戦争を戦うっていう戦略シミュレーションゲームがあるんですけど、そうそうそう。それで別にジオンが勝たせたりすると、そういう展開になったりするんで、うん、全然みんなこうね、20年ぐらい前からいろいろこう言ってきたし、ガンダムってその、ガンダム専門の雑誌があるんですよね、漫画雑誌。
お
ガンダムエースっていう漫画雑誌が毎月出てる上に、普通にヤングジャンプとか、ヤングサンデーとか、スペリオールとかで普通にの、ガンダム漫画とかを連載してるんで、まあ、ガンダム漫画とかも、ガーラベスト30ぐらい作れるぐらい、あるんですよね。
本編静止とは関係ないやつとかでもってことなのかな。
まあ、仲間静止化してるものもありますけどね。だベスト30ってことは、その何倍もの作品があるわけで、ね
うんうん。
だからそういう、こういうことをやっても、あんまりこう作品そのものが壊れないような強さっていうのがあるのは、なんかその、うん、ね、ある意味こう、スターウォーズの真似をして始まったシリーズだと思うんですけど、スターウォーズより強くなっているなっていうのはすごく面白いなと思いました。
なんか話に聞いてると、スターウォーズよりも自由度が高くて、こうファンも受け入れてる感じが結構。
まあ、そうっすよね。それはやっぱりこう、オタク文化の日本と、アメリカとかとの違いかもしれないですよね。もう日本はやっぱ二次創作とかが強いから、ん？いやいやなの？
ああ、まあまあ。
そうそうそうそう、そういうとこですよね。うん、まずベースがあって、で、さっき言ったように擦られまくってるんで、もう、どんなこと来ても、耐久性ありますみたいな感じはあるから。うん、で、ね、あっちの、なんだっけ、スタートレックとかのああいう、うん、なんだっけ、ファンのね、集いとかだと、どんだけこう、リアルにできてるかとか、そっちに行きがちだしねっていうのも、ちょっとあったりするのかなとは。うん。うん、
そうですね。まあ、あと、ガンダムで言うと、その、20周年のところで、ジョージ・ルーカス的な存在である富野さんが、
はい。
はいはい、全部 OK だよって。全部回収するからねっていう単位ガンダムをやったことも非常に大きいかなと思うんですね。だから、どんなガンダムも全ては未来にはこの話があるので、何をやってもいいんですっていうような、まあ、ゲームちょっと違うんですけど、はい。
うんうん、
ような、状況を作ったのは非常に大きいかなと思いますね。
はい。うん、
まあ、ただ、さっき言ったシャアの部分、は、そういうオタク的な目線で、楽しめたんですけど、ジークアックス本編部分は別に今のところそこまでガーラは心控えなかった。
うん、
つまんなくはないんだけど、
うん、
ところはあるので、どうなるかなっていうのはあるんですけど、ね、うん、ただ、いろんな新しく見始めたよっていう人が出てきてくれてるのは非常に、いいことだし、そういうところもやっぱり、 ガンダムって、こういうシリーズの中では一番やっぱこなれてるよなっていうのはすごく思います。
はい。まあ、あとは、またシリーズものだからね、また導入だからね、その、
そうそうそう。
G格本編も。多分、こっから何かいろいろ絡んでくると、またいろいろ展開が増えそうな予感もいっぱいありますからね。
うん。うん、だって、その、今度2、もう、作り始めたって言ってますけど、ハサウェイの時だってさ、タンタンさんとかがさ、ちょっとガンダムを興味持って見てくれたりしたじゃないですか。
そう。だから。これだけで価値は高い。
そう、頑張ってるなっていうのはすごく感じます。
はい。
だから、皆さんがいつか、単鋭ガンダムとか G のレコンギストに繋がってくることを僕は祈って G クラクスも応援しようかなと思います。
実はなんか結構皆さんが見に行って話題になってたので、うん、少しちょっと見てみたいなって気持ちが起こって、でも何もガンダム見てない状態で見に行っていいものかって、シン・エヴァンゲリオンを同じような状態で見てポカーンってしたので、きっと同じ気持ちになるのかな、みたいに思ったんですけど、いきなりこれを見に行って大丈夫なもんなんですか？やっぱり何かしら、ファーストガンダムぐらいは見といた方がいいとかっていうのはあるんですか？っていう質問。
どうなんですかね。強烈なカリスマ性のある人に、惹かれてしまって人生が狂ってしまった人の話が好きであれば面白いと思いますけど、はってなる、新エヴァと同じようにはってなる、可能性は高いですよ。
まあでも、一応素直に見れば別にストレートにストーリーはその中だけでちゃんとできてるので見れるは見れます。まあ、うん。で、まあちなみに新エヴァは作り直しだから、あれだけ見ても別にできてる映画ではあるんだけど、途中から見なきゃね。最初の一作目から。で、まあ、だけど、やっぱり、その最初の30分が、ファーストガンダムって呼ばれる作品のベースのヒューストーリー感は強いから、まあ、そういう、ファーストガンダム見てる方が、ニヤニヤ度は高いという、普通に。
なるほど。
ファーストガンダム見てなくても、G クアックス本編、その前の30分は置いといて、
うん、
本編だけを見るっていうパターンでも、別に問題はない作りではあるんですよね。
作りではありますが、シャアというのはその30分の間には出てくって、その後もシャーリアブルーさんがシャアかなみたいなのを思ってるのは入ってくるので、でもまあファーストガンダムは見なくていいんです。だからその30分の中でも話は綺麗にできてるので、それだけ見ても何が起こってるかで、予備知識いらないように作ってあるので。はい、大丈夫です。
じゃあ、ほんと、ミリシラで行くをもう一回やってみようかな、みたいな。
全然、
いや、チャレンジャーみたいな。
楽しみとかが、はい、オタク的な楽しみが増えるのは、もちろん、バックグラウンドとか、いろんなもの知ってる方がいいけど、全然見れます、作りは。そこはしっかりしてるなと思いました。
なるほど。ちょっと、行ってみようかなという気持ちに。
はい。
なりました。
そうですね。でも、大きい画面で見る、この世界観とか、は、ありましたよ。大画面映えするような、アニメーションになってたので、うん、映画館で見るのも、とてもおすすめではあったりしますね。個人的
に。はい。これは、G レコをみんなに映画館に行ってみてほしかったよ。
それはなんか、大丈夫なのかな。まあいいや。はい。ということで、ふつおた、いろいろ、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい、改めまして、ドイラジでございます。今回は、360回ということで、はい、ゼロキリ番でございます。誰にも通用しない。はい。ということで、お相手は私、おまけと、
NBK と、
あたと、
河原です。
今回は、各自、メンバーが見てきた映画を紹介する、昨日何見たのをやっていこうと思います。じゃあ、早速、最初の NBK さんからお願いします。
はい。NBK が最近見た映画は、室町ブライという映画です。原作、垣根涼介さんの時代小説を大泉洋主演で実写映画化した室町時代の話です。
うん。
うん。で、監督は入江優さん。
お、来ました。
脚本も入江さんと、主役は、大泉洋さんと、長尾健人さん、他にいろいろ出てたんですが。
たくさん出てそうですもんね、予告見てる段に。
そうですね。隅慎一さんが出てました。 はい、うん、でそうですね、室町時代の応仁の乱より前の話で、大飢饉と疫病によってこう民が苦しんでいるので、なんか一揆をするかどうかみたいな、そういう感じの話ですね。でした。で、室町時代ってなんか私全然知らないっていうか、多分皆さん詳しい人いるかどうかわかんない。戦国時代とかだったらある程度ね、誰がどこの武将がとかわかるんですけど、
そうです
ね、室町時代のこと本当に知らないなって見ながら思ってたんですけど、感想としてはすごく面白かったです。
うん。
で、多分その重税に苦しんでる民というのが、今の時代にも、すごいリンクして、すごい気持ちが、そうだそうだ一揆だみたいな気持ちにはなりますね。
ね、はい、あの頃は一揆起こしてたのになみたいなね。まあ、あれですけど。
そう。まあ、で、はい、でもすらもあんま行かないけどみたいな感じにはなりましたね。はい。で、大泉洋がすごいかっこよかったです。
うん、あ、すいません。しかもちょっと解説読んだんですけど、あの、はい、一揆って言われると、こう、普通に、あの、農民一揆のことを思い起こすんですが、やっぱり、これあれなんですね、
はい。
日本の歴史において初めて武士階級として一揆を起こした人たちなんですね。
そう、あ、初めてなんですね。なんか、
うん、
土一揆というのも初めて聞いたなと思ったんですけど、浪人とかが、
うんうんうん、
ね、やっぱあの、主力というかになって、まあ、もちろん農民とかも、
まあいるけどってことね、
含めてっていう形でやったんですかね。
うん、
で、これあのよく時代劇って言われる批判っていうか、あの着物が綺麗すぎるとか顔が綺麗すぎるとか言われたりしてると思うんですけど、あのみんな汚かったです。すごい泥だらけで、
リアルス系のね
そう、歯まで汚くしててすごいなって思ったんですけど、はいはい、
まあ、あの時代劇をそのポイントで批判するのもね、あの別に時代劇って、
まあそうですね。
わなかったってあるけどね、と思いつつってい
う
の。まあ逆にね、大河ドラマになって逆にこの汚しすぎて逆に汚しすぎだって言われたりする時もあったりとかしてね、なかなかこの汚し文化はね、時代劇の中でいろいろなレイヤーがありますよね、とも思いましたね。はい。
そうですね。これ大泉洋さんが蓮田兵衛っていうその役なんですけど、それの弟子みたいな感じで男の子を連れていくんですけど、これは多分フィクションなのかわかんないんですけど、長尾謙杜さんっていう人も、まあちょっと少年漫画の主人公っぽい感じで面白かったんですけど、なんか何は男子の人なんか良かったです。うん、とても。ちょっとその人のシーンの修行のシーンとか、ちょっとアクションシーンになるとちょっとファンタジー入ったりするんですけど、なんか不思議な感じです。
なんか汚しはリアルの方向にすごいやってるけど、そういうのも入ってくるから。
そうそうそう。そうですね。まあストーリーはわかりやすい話ですし、アクションも良かったんですけど、音楽だけはちょっと私気に入らなくて。
あら。
はい。なんか、なんでしょう。なんかピアノのストリングスみたいな。なんかそんな、なんかこう、これから決起するぞみたいな時にちょっとメロい曲が流れるのがちょっと納得いかなかったりして。
泣かせ感が。
うん、なんだろう。なんか、ちょっと西部劇をイメージしてんのかなみたいな。
ああ、
もしかしたらそうなのかもしれない。
英雄監督はね。うん。
うん。ちょっとそこだけが、いや、太鼓を鳴らせって私は思ってました。ドラがそこにあるだろうみたいな、ね、そういう気持ちでいましたけど、うん。ですね。まあ、とても面白かったです。で、この映画を見た後に、ちょうど室町時代の漫画を3巻分買ってたぞと思って、シンクロを走るっていう漫画を3巻分だけ読んだんですけど、映画に出てくる堤真一の役の人がチラッと出てきました。
チラッと、うん、
漫画にも、あ、ここで繋がってるぞっていうのがありましたね。なので室町時代ってちょっと複雑って思ったんですけど、ちゃんと読むと面白いなと。うん、思いました。
官僚社会ですか。
官僚社会。 まあ、映画にもあの伊勢殿っていうのが出てきたんで、おって思って、やっぱそれも出てきてますね。そのシンクロを走るシンクロは伊勢家なので、うん、
伊勢家のあの、あ、伊勢家のあの分家のあの息子ですからね、うんうん
うん、そうそう、官僚、マンドゴロでしたっけ。映画でもそんな感じの役職についてる人がちらって出てきました。というわけで、時代劇今年も盛り上がっていくといいですね。ということで、室町ぐらい面白かったです。
あ、
うん、
ね、だってもうなんか先行上映を IMAX でやるぐらい、ちょっとこう多分映画会社的にも入江優監督的にも気合が入ったね、エンタメ作なのかなとは思いますよね、
うんうんうん、エキストラの人も多分多く使ってて、そのエキストラのちょ多分ちょっとしか出てない人たちもなんかすごい良かったです。
うんうんうん、
うん、
ちょっとね、なかなかちょっと見に行く機会がないってあれなんですけど、早いうちに映画館のでっかいスクリーンで見たいなとはちょっと思っております。はい
はい
はい、では次、私おまけになりますので、ですね、おまけがちょっと今年頭はちょっと体調が年末にインフになってんのちょっと引きずってあんまり見れてなくって、でちょっと仕事始まったら仕事を忙しくって、まあちょっとイベントの用意とかもいろいろ忙しくって、なかなか映画新作見れなくてですね、全然見てないんですけど、そういう中で一応旧作のリバイバル上映があって、それちょっとそれを見てきたということで紹介しようと思いますということで、その町の子供劇場版というのを見てきましたという感じでございます。
うんうん
うん、で、その町の子供をね、知ってる方もまあまあいるのかなという感じですけども、これは15年前の映画、もともとは NHK の単発ドラマですね。はい。で、何かといえば、阪神淡路大震災にあった、その頃、子供だった、二人が、まあ、15年経て大人になって、たまたま、まあ、新幹線から始まるんですけどね。いろいろ出会ってっていうところで、で、まあ、最初、全然知り合いじゃないしってところから、いろんな絡みで、ちょっと、一緒に、まあ、神戸の街歩きながら、移動しながら喋り続けるみたいな話で、まあ、多分こう意識してるのかなと思うけど、作り的にはあれですよね、リチャード・リンクレーター監督のビフォー・サンライズみたいな感じの、
うん、
まさにそんな感じの、ね、だってもう電車で出会うみたいなところかもね、うん、感じで。まあ、その街頃は出会うのは、電車出てからなんですけど、認識するのは電車の中みたいなところで、ちょっとね、あれでしたけども。はい。主演が、森山未来さんと佐藤恵理子さん。この二人が、その、震災の後に、まあ、一回、東京とか出て離れたんだけど、いろいろあって、来たという二人。で、まあ、ほとんどその二人がずっと喋ってるみたいなのが、もう、8割ぐらい、9割ぐらいなあれですけどね。はい。で、監督さんが、井上剛さんという方で、映画の監督さんというよりは、NHK のね、ドラマの演出とかで有名で、まあ、一番有名なのはやっぱりアマちゃんですかね。うん、その後、うん、撮るんですけど、とか、いろいろ撮ってる感じですね。はい。で、脚本、この脚本がやっぱ重要で、脚本を渡辺彩さんと。いうことで、渡辺彩さんは、もともとは映画でね、ジョゼと虎と魚たちとか、メゾンド卑弥呼で結構注目されて、で、もうおまけなんかはもう、生涯ベストのコンテンツ、これだけ見てればもういいのかなぐらいに思ったりするようなあれなんですけど、これも NHK の朝ドラのカーネーションを書いた方。で、あと最近だとね、エルピス、希望あるいは災いっていうテレビドラマ、ちょっと話題になりましたけど、数年前に、とかも書いてる方ですね。うん。はい。という布石で言っておりまして、あとおまけとかなんかでいくと、音楽をですね、大友義英さんがやっているという感じで、大友さんやっぱこの辺から、これの音楽もすごく評価されましたけど、 まあ、もともとサントラ仕事をいっぱいやってましたけど、劇団仕事。この辺から結構こう一般的にも、を注目されて、同じ井上剛志監督のそのアマちゃんにも繋がっていくって感じですよね。一緒にやるという。で、アマちゃんでも、みんなが知る、その音楽家にはなりましたね、とか、あったりしますよね、という感じで。
その町の子供のサントラは宇宙一位です。
ね、でも、サブスコアじゃないんですよね、という。
うん、
変則的な、ちょっと曲も短いからね、なんか、CD として出してたので、ちょっとサブスコアにも入ってなくて残念という感じはありますが、すごくいいんですよね。そう、なんかさっき言ったように、夜をこうずっと歩いて、喋り続けるってところで、その、歩いてるテンポとかに寄り添ってるような音楽がすんごくいいんですよね。本当に。うん。そう。で、やっぱりこの、で、今回、まあ一応そのなんで再上映されたかというと、阪神淡路大震災から今年で30年ということで、一応リバイバル上映。で、なんか、聞いた話だと、関西の方では意外と毎年、この時期に上映されてるみたいなこともあるそうなんですけど、まあこの関西以外でも上映してくれるということで、しかもですね、これの、初日公開日が金曜日、1月17日金曜日だったということで、1月17日、まさに阪神淡路大震災が起こった、その日付から上映してくれるということで、はい、1月17日、せっかくだからこの日に行こうということで、1月17日見に行きました、私も。はい。で、これもともと面白いのがね、その、放映自体も15年後の、テレビのね、1月17日に、当日にやったんですよね。確か。うん。ちゃんとそういう、日付とか、そういう記憶、記録自体を大切にした作品だっていうところが面白くって作り。しかもなんか最後にとある公演があって、ちょっと公演の名前がちょっと出てこないんですけど、そこで毎年追悼式をやってるんですよね。そこに向かって最終的に、ゴールというか、歩いていくという作りなんですけど、この映画の、この作品のドラマの、その最後の追悼式のシーンは、その15年後の、放映日、1月17日の朝の、まさに当日の、追悼式を撮って、その日のうちに編集して仕上げたという、そういう意味でも記憶、記録をしっかり考えた。めちゃくちゃなんか、理にかなって芯がある作りで、もうま、改めて、こう、で、この二人の、置かれた状況から、どう向き合っていくか。やっぱりこう、離れたことっていろんな二人ともあって、なんで離れたかとか、そこに対して、最終的にやっぱり、どう向き合っていくかっていうところの、立て付けもさすが渡辺彩ということで、なんかもう、素晴らしいんですよね。なんか押し付けがないんだけど、ナチュラルにいろんなことをしっかり伝えてくるみたいなのがあって、本当にね、改めて久しぶりに見たんですけど、いい映画だなと思って、はい。ちょっともう最上映終わってるかなと思うんですけど、配信の頃は、よかったら、配信もないのかな？やっぱ。あるんですかね？ちょっと調べてないですが。
ガラ DVD 持ってますよ。
うん、まあ、ガラは DVD 持ってるけど。
いや、見たい方し。
え、全国送ってくれるんですか？ガラディスカスしてくれるんですか？みたいなこともありますが。はい。まあまあまあ。そうね。ガラ君と、しかし人はガラ君に借りて、もしあれだったら、なんか何が機会にぜひ一度は見てほしいなと。思います。うん、で、なんか、やっぱり、これ面白いんですよ。面白いというか、興味深いのは、これ、放映が2010年ですよね。15年前だから。ということは、その1年後に、東日本の方が起こるわけで、すんごく、やっぱり、これも、記録、記憶になってるっていうのがすごく聞き渡すところで、この時は、やっぱこの阪神淡路とかの震災は100年に1回 ぐらいのものに対して、森山未来さんの役どころが、なんだっけ、多分建築設計事務所みたいなところに勤めてるのが、そこでこう、いろいろ震災に強いみたいなのを、こう、チームでやってるときに、いろいろ話の中で100年に1回できることに対してそこまでやんなくていいよみたいに言われちゃうみたいな上司とかにあるんですけど、でも、すごいですね。その1年後にもう来てるんだからと。で、我々は、今、この2025年生きてると、去年の能登のことも考えるから、もう、100年に1回とかで考えること自体が、もうなくなってんなってことも、すごく認識、再認識されて、うん。で、そう考えると、その後にいろいろな、その大きい地震もあるし、いろいろな災害のことも考えると、このその町の子供っていう、いろんな町にその町の子供が、やっぱりいるなっていうところで考えると、これは、阪神淡路大震災に関したドラマ、映画、だけじゃなくて、もう、しかも今はもうね、世界を見れば、戦争的なこともたくさん増えてきてる中で、もう、いろんな人に、いろんな視点で響くドラマになっていて、本当にもともと作ってた時よりも射程がえらい広がったなっていうところも含めて、ちょっと感動しましたね、という感じで。よかったら、ぜひ。見て本当に欲しい感じでございます。あとエンディングで阿部冬美さんっていう方が歌ってるんですけど、この方のこのエンディングテーマも素晴らしいので、でちなみにこの阿部冬美さんのその町の子供っていうタイトルの曲は阿部冬美さんのアルバムに入ってるので、大友さんの劇伴は聴けないんですけど、この曲が聴けるんで、ほんでこの曲にその劇伴の要素もたくさん入ってるので、すごい名曲なんで、これも聴いていただけるのかなと思います。こんな感じでございました。じゃあ、畑さん、お願いします。
はい。畑は、今、すごく忙しくてですね、しばらく家から出てないみたいな生活をしてるので、トワイライト・ウォーリアーズが見られず、
うん、
こう見た人がはしゃいでるのを歯ぎしりしながら、ちょっと、
歯ぎしりしてます。私もまだ見
てない。みんなはしゃぎすぎですよね。わかるけど。
やば。
わかるけど。
でもそれは文句は言えないですよ。多分自分を見たらずっとはしゃぐ
から。はしゃぐから。
そう。だからもうしょうがないって、こう今我慢してる状態なので、ちょっと最近の新作は一切見れていないので、お正月付近に見た、
うん。
インドの SF 映画のお話をしようかなと思います。はい。タイトルが、カルキ 2898AD。っていう、そのまま読むと、そうなってて、ちょっと正しい読み方がこれでいいのか、わからないんですが、バーフバリっていう、すごい話題になった映画があったと思うんですけど、あれの主演の方がまた主演されてる、
あ、そう
だ。インド映画なんだけど、SF アクションみたいな感じの、ちょっと変わり種な、感じの映画です。
監督は SS ラージャマウルさんではないか。
あ、違うんですよ。でも、友情出演みたいに出てきますけど。
あ、そう
だった。SS ラージャマウル監督が？
なんかね、ちょっと一瞬、友情出演みたいに出てきたりするんですけど、バーフバリを見てて、主演の方と監督の関係性を知ってる方にしか分かんないだろうみたいな、セリフのやり取りをして笑わせるっていうのがありました。ちょっと私言語が、本当のその喋ってる言語が分からないので、字幕でしか見てないので、もしかしたら字幕が遊んでるだけパターンもあるかもしれないんですけど、ちょっとそれはちょっと分からないんですけど、まあ、その字幕的には、なんか、バフバリの話してんだな、みたいなのがあったりしましたね。はい。そういうなんかちょっと笑えるシーンもあったりなんかして。ちょっとすごい未来の、ま、2898っていうのが西暦2898年のことなんですけど、それぐらいの未来を描きますっていう映画で、ま、ちょっとその、ま、巨大な、権力があって、まあ、それに支配されてるところで、 ちょっと地球全体なのかその地域だけなのかちょっとあんまり覚えてないんですけど、すごい大雑把に言ってしまうと、マッドマックスみたいな感じの、すごい乾いた、荒廃した世界観にかなり近い感じの、うんうん、まあだいぶいろいろ、その支配者が、緑とかそういう重要なものを全部持ってて、下にいる人たちは何も持ってませんみたいな状態の荒廃した世界を描いてるっていう、SF 映画なんですけど、まあこれがその、インド映画なので、インド映画式様式美を SF 映画の中に入れ込んでるっていう状態 で、やっぱりその話の中にインドの神話の神々の話が出てくるっていうのも合わせた SF 映画になってました。で、なんかこの、まあその SF 的戦闘シーンとかもあるんですけど、まあ銃使ったり、こう走る機械に乗ったりとかいうシーンもいろいろあって、で、そういうところはその、いつものインド様式美っていう、その、私が思ってるインド様式美ですけど、スローになって風が吹くとかいうのはあんまり出てこなくて、まあ、ちゃんとその、そういう近未来アクションをしてるんですけど、その部分に関してはあんまりその、目を見張るようなシーンはあんまりこう個人的にはなくて、まあ、見たことあるかなっていう感じの雰囲気だったりするのが多かったんですけど、やっぱ神々がちょっと関わってくるので、神々が関わってくる戦闘シーンになるといつもの様式美が出てくるんですね、
うんうん、
風も吹くしスローにもなるし個人的にはもうそこで上がっちゃうのでずっとスローになっててくれって思ってましたけど、この SF 映画とその神々が合わさるっていうのを見てるときに、まあ、以前その日本で話題になった、インド映画にバーフバリっていう映画と RRR っていうのがあったと思うんですけど、バーフバリはその時代物というか、ちょっとファンタジー入ってる昔こういう国がありましたっていう体のお話なので、やっぱちょっと神々寄りというか、
うん、
ちょっとそういう普通の人とはかけ離れた人たちの話っていう世界観で、 RRR の方は普通に近代史を元にしてるやつなので、まあそのインド様式美の戦闘があったとしても、まあさすが飛ぶねとかいうシーンはいっぱいありますけど、それでもまあ基本的には通常の人間を描くっていう映画になってる2本なんですけど、これがカルキは、やっぱりその通常の人間と神々が戦わなきゃいけなくなるっていうシーンがあるんですよね。だからバフバリみたいな、とんでもない人たちと RR の、まあ、通常の人が戦わなきゃいけないみたいな感じになると。で、普通、その、神々ぐらいの力の人たちに人間って普通には戦えないはずなので、で、どうするかっていうと、人間側がテクノロジーを使うっていうシーンがあって、
うんうんうん、
まあなんかその、うんうん、アイアンマン1に出てきた敵、一番最後の敵みたいな感じの、そのでっかいロボットみたいな、でっかいスーツみたいな感じのものとかですね。まあそこはその SF なので、そういうそのテクノロジーを使って神々と戦おうみたいなシーンとかがあって、なんかそれはその、SF 映画に神々を入れ込むとこうなるんだなっていうのがあって、すごい面白いなと思って、
うん、
なんかそこら辺がなかなか見どころだなと思いました。ちょっとネタバレになるんですけど、これ前後編になってるみたいで、
うん、
映画が、
うんうん、
なのでこれで終わるって思って見に行くと、おかしいな、話が終わらないなって、こう、最後の方になってきて、これおかしいぞ、これはちょっと嫌な予感がするな、これはって見てて、最後、後半に続くみたいな感じでバーンって終わる、その字幕を見て吹き出すっていう感じの映画鑑賞したんですけど、その前編っていうのを一切どこにも情報がなかったので、まあでもバーフ割りで慣れてるからまあいいかと思ったんですが、知らずに見に行った人は 驚いたかもしれないなっていうインド映画になってました。
全然全然ネタバレでも何でもないですよ、こっちがこれ教えとけよみたいな。
言っといてね、前編って言って、どっかに書いといてっていうやつなんですけど、
ね、
そうですね、その私がすごい一番見たいその神々大戦争みたいなシーンはのほとんどがおそらく後半に持ち越されているので。
なるほど。
前編結構長い時間をかけて振りをやってるんですよ。
そうですね、
後半への戦いへの振りをずっと今やってる状態で、で結構主人公の人がなんていうかちょっとコミカルな役になってて、この主人公に裏があるというか、まあいろいろ実はこうですよっていうのがじわじわ示されて、じゃあ最後それに気がついて終わるんだねって思ったらまだ気がつかずにあれみたいな顔して終わるっていう前編にやってて、早く後半で目覚めてくれみたいな映画になっているので、ちょっとこれも結構いい感じに引きはあるので早く後半が見たいなと今思っています。はい、
ちなみにカルキって何ですか、
何だったっけな。あれ、なんだったっけ、
何なんだ、
何だったっけな、あったっけな、やばい、
もうあったっけな、出てきたっけな、
本当申し訳ないんですけど、SF 世界の説明がいっぱいあるんですけど、名前がいっぱい出てくるんですよ、いろんな人の名前、場所の名前、組織の名前が出てくるんですけど、その、インド式の名称に自分が慣れてなさすぎて、全く覚えられなかったんですよね。なので、もしかしたらカルキもどこかにあったかもしれないです。
カルキはね、ヒンドゥー教に伝わるビシュヌの10番目にして最後のアバターだって、もうこれもなんかよくわかんなくなるけど。まあ、だから、神々の一人ってことか。
ああ、そういうことか。
みたいなことなのかな。
そうですね。インドの神話の中の神々の戦争みたいなのも、その元の題材の元になってるので、そこら辺が関係してくるのかな。後編を見れば、はっきりわかるかもしれないです。
そうですね。ああ、だからもうなんか、そうですね。最終的には、いろいろ書いてあるけど、宇宙にいろいろある悪魔を召して、善を打ち立て、新たな黄金時代を捉えさせる救世主とされるような存在ということで、やっぱ主人公がそういう存在として、ね、2898出るっていうような映画なのかな、最後。
主にビシュヌ神のことを言うんですね。なるほど。あ、書いてあるカルキ、永遠または時間または汚物の破壊者。
わからん。そんな怖い神様なんですか。
ですね。まあ、その救世主を待ち望んでて、あ、じゃああれが救世主かって、あ、じゃあ主人公がいつものワーフバリの人だし、救世主なんですね、この人が。って思って見てると、おろろってなるので、そうなんですよ、実は。
西暦428,899年に終わりを迎えるカリユガの最後に出現すると予測されている
らしい。だいぶ先だな。
だいぶ先。
でもなんか2889、2898か。でもなんか数字的にはなんかよ、あの似たような。
はらめてんだ。でもだいぶ先だな。まあまあ。
そうですね。確かに運命の子供の出現は何千年と待たれてるはずなんで、確か。神様の時代から、まあ、そういう、まあ、壮大強大なスケールもあり、だ期待してたら、そうじゃないんだっていう意外性もありなので、そこは、あね、見てのお楽しみ的な。後編やるときにもしかしたらまた前編も、
まあ、やるんじゃないですか。
最上映、してくれると思うので、合わせて見るのもいいと思います。なんか、通常版は、168分で、IMAX 上映版が180分だそうです。
違うの？
違うみたいですね。はい。私は多分通常版かな？で、立川の極音で見ました。
あ、はいはいはい。
はい。すごい、 音楽良かったですね。やっぱ上がる音楽がかかると、うん、やれやれみたいな気持ちになるので。
まあこれも映画館で見たい感じですね。そうなるとね。
うん。180、182分
なん
だ。あ、でもまあ、ん？まあでも3時間か。うん、まあ、なんか、それ3時間かって聞くと、
あ、じゃあ12分。
ああ、そうか、くらいの。
うん、うん、そうね。
なんか12分の、
12分長
かっこいいシーンがあるの、うん、
のかもしれないです。
うん。
スロー、チャキチャキドーンが多いのかもしれないです。うん。
うん、いいな、見たいな。
IMAX も、また再上映してくれるといいな、ということで。
うん、はい。
公演待ちましょう。はい。じゃあ、ガーラ君お願いします。
はい。ガーラは、逆に意外と見れてまして。
すごいね。いいね。うん、
いいな。
週1ぐらいで映画館に行けてますよ。
お、一番いい。
いいな。
一番いいペース。いいペース
。
でも、最近やっぱりね、なんか、去年の終盤、なんか、魂持ってたんじゃないかっていうぐらいなんかいろいろ公開されるんで、ちょっとまだ週一ぐらいだと追いつかないんですけど。
うんうんうん、もうそうなんですよね。
いろいろね。とかも見たいしね。うん。はい。ということで、ちょっと一刻も早く追いつくためにですね、あれを見ましたよ。アフレンティス。
うん。
も
う。おう。見たわい。
見たい。
アフレンティ、副題が一応ドナルド・トランプの作り方ということで、今見るべきっていうね、感じになっちゃってるという感じでございますけど。うん。
う
ん、
そうですね。いやー、ちょっとこの言い方が正しいか分からないですけど、すごい面白かったです。
うん、うん。
めちゃくちゃ面白かったです。うん。なんですかね。監督がね、アリアッバシさん。
うん。
まさかのね。
うん。まさかのね。うん。まあでも、見てみると、あ、なるほどアリアッバシだなというか、うん、アリアッパシは、まあ、一番有名なのは、ボーダーかな？ボーダー二つの世界。なんだっけ。あれの原作だよね。
僕のエイリエンの。
そうそう
そうですね。
僕のエイリエンの原作の人の小説の映画化なんだっけ？
違ったっけ？原作を元にしてます。で、共同脚本も、一緒にやってると、ボーダーの時は。うん、
ああ、なるほど。はい。まあ、ボーダーから、ちょっとマザーズは見てないんですけど、聖地には雲が巣を張るも、はい、非常に面白くて、おととしのベストに入れたりしたんですけど、うん、やっぱりこの、そこから繋がるところでこう、なんでしょうね。やっぱりアリアッパシさん男性性をすごくテーマにしてると思うので。そこから考えると、まあ、特にその前作の聖地の雲が巣を張るからはかなり実益な作品だなと感じました。マチズモみてえなものはろくなもんじゃねえな、みたいな。っていうのは、うん、特に前作から、すごく、連続したテーマ、ですね。で、実際に、ね、より大きな影響を与えている人物に、を、それを通していることで、より分かりやすくなってるなと思いましたね。
はい、うん、もうなんか、だってもう世界最大のそういう権限みたいにちょっとなってますからね。
そうですね。うん。
うん。
まあ、最初はね、セバスタがやってるところもあって、
ちょっと線の細い。主演というか、ドナルド・トランプをセバスタン・スタンがやってると、
やってるんで、ちょっとまあ線の細い、これからビッグになろうとしてる坊ちゃんっていう感じなんですけど、
うん、
途中からこうどんどん、こう、モンスターになっていくというか、もう僕らが知ってるドナルド・トランプになっていくっていうところがね、すごく、うん、面白かったですね。うん、で、まあ、トランプを作った人として、ロイ・コーンさんというですね、まあ、
うん、
悪徳弁護士、
うん、
が出てくるんですけど、まあ、悪徳っていうかもう、ね、まあ、ドキュメンタリーとか見た人からすると、かなりソフトにされてるみたいですけど、
うん、
もう、モラルとかない人物なんですよね、ロイ・コーンさんって。弁護士なんですけど、人を脅す。で、盗聴したりして、それで脅す。 で、非を認めないみたいな。
怖い。
そう。で、そう、まず、その、そう、トランプにビッグになるために教える、ことが、3つのルールみたいなこと言って、まず1つは攻撃なんだよ。アタック、アタック、アタックって言って、絶対に攻撃し続けるんだ。で、第2に、非を認めないことだ。で、第3は、絶対に、負けたと認めないっていう。2と一緒じゃねえか
って。やばいな、
うん。っていうところを、どんどんトランプさんが内面化していった結果どうなるかっていうところがね、非常に、うん、面白いところなんですけど。
だってもう、その3つのルールだけ、うん、聞くだに、本当や、そのままや、みたいな、もちろんね、
うん。
うん。そのままやってるやん、ずっと、みたいな、もちろんね。
うん。そうですね。で、最終的に、じゃあトランプがそのルールをどう捉えてるのかっていうのが、まあ終盤出てくるんですけど、そこがね、すごくそっとしたというか、なんだろうな。なんだ。この映画がそのままトランプを描いてるとは思わないですけど、でもやっぱこういうところが本質の人なんだろうなっていうのはすごく感じました。
うん、
はい。そこはちょっと実際見ていただきたいところなんですけど。
うん、
はい。で、ガール的に一番グッときたのは、やっぱり一番最初ですかね。トランプさん、まだ若造のトランプさんが、すごい会員制のバーみたいなところに、いて、で、まぁ、ちょっと気になる女性を連れてきて、ここ、ニューヨークで一番格式高い会員制のバーで、僕は最年少で会員だったんだぜ、みたいなことを言って、はぁ、みたいなこと。私ちょっと取りに行ってくるね、みたいな。こせて、取りに行かれちゃう、みたいなシーンから始まるんですけど。
うん
うん、そうすると、奥の方の VIP ルームの方で、なんか、偉そうな人がいて、その、こう、すごい、柱で、こう、すごい、チラッとしか見えないんだけど、すごい、こう、魔王のような、こう、人間じゃないみたいな感じの雰囲気をまとったロイ・コンサがちょっとチラッと見えるみたいなところがあるんですけど、
うん、
ここがなんかね、こう、人が何かこう、境界を越えてしまう、ボーダーを越えてしまう瞬間みたいなところを、やっぱり、すごく感じて、うん。この誘いに乗ってしまって、うと、みたいな、ところがね、なんかそのボーダーを超える感覚みたいなところがね、アリアッパシさんのこう魅力だと思ってるんで、うん、なんかそれがね、最初からすごいのが見れてよかったなと思いました。はいね。
うん。うんうん。すごい、見に行きたい。
うん。セバスチャン・スタンが、オスカーにこの役でノミネートされたっていうのを、聞いたので、
うん、
早く映画を見てみたいなっていうところなんですよ。うんうん
そうですね。めっちゃ髪の毛気にしてますよ。
もう若い頃からあの髪型なんですか？
若い、あれに近い。でも、
近い。
だんだんちょっとその髪の毛が少なくなってきてみたいなところも結構重要なんですよ。
あ
なるほど、
うんで。ラストシーンはね、なんか特殊メイクなのかなと思うんですけど、かなりね、本物に寄せててね、そこもゾッとしましたね。あ、そうだ。あと結構、その、時代が10年ごとぐらい、経過するんですけど、
うん、
最初の、70年代の時は70年代風に、で、80年代の時は80年代っぽい映像の質感になるんで、そこもすごい面白かったですね。
なんかでも最近そういうの本当増えてきたよね。ちょこちょこちょこちょこね。
うんうん、そうそう。ちなみにロイ・コーンさん、本当にね、本当に感情がない、人って、にしか見えなくて、ジェレミー・ストロングさんすごい演技だなと思うんですけど、
うん、
僕の上司に似てるんですよね、このジェレミー・ストロングさんが演じる。
大丈夫、
この
こと言って大丈夫。
大丈夫ですか？
いや、そんな悪辣な人じゃないですけど、
顔っていうか、
たたずまいが、うん、そんなにこう、感情の起伏がない感じのたたずまいがすごい似てて、うん、似てんなって思いました。これは会社にいるんだ、上司でいるんだと思って見ていただければ、なんか、いいかな
と。するんじゃないですか。
意味がわかんないけど、もう、それを感じるのは、もう、特定の人しかあれだけど、まあそうね。
ガーラは、これが上司にいるんだなっていう。
そうね。だから二人ともノミネートされてるのかな。ジェレミー・ストロングさんももちろん上演男賞にアカデミー賞ノミネートされているという感じで。
うん。
うん。どういう感じ？まあ、ちょっとアカデミー賞もね、いろいろ永遠の火事もあって、ね、いろいろどうなるかってまだ言われてるのかな。この頃はもう決まってるかもわかんないけど。うん。
ちなみに撮影が私は最悪の人ですね。
ああ、いろいろね。
うん。
そう、だからそうなんですよね。アリア・アボシ監督、もともとね、どこの人だっけ？
スウェーデン。
そうね。うん、イラン出身のスウェーデン在住とかで、だから今までね、その、そういう、ハリウッドとか英語のは撮ってないのかなとか、だから、そっちのね、その、北欧とかヨーロッパ系とかの人、の人だと思ったから、いきなりこういう、ね、トランプのやつやるってのもびっくりしたし、まあだからそういう意味でもそういうスタッフ的にはね、撮影とか呼んできてるんですよね、きっとね。
そうですね。あ、ごめんなさい、デンマーク在住でしたね。
あ、デンマーク
です、ね。イラン出身でスウェーデンの王立工科大学で建築を学び、そこを卒業した後にデンマークの国立映画学校で映画制作を学んだそうです。
あ、なるほど。いろいろなところで。まあでも逆にそういう経歴あるから、いろいろな、視点でいろんな国のこととか取れるのかなって感じもしますね。
うん、うん、そうですね。
見なきゃな。うん、あとやっぱりちょっと思うのは、まあ映画業界だけの話じゃないからいろんなことがこれからあると思うんですけど、トランプ政権になって、大統領になったから、映画業界もどうなるかなとはちょっと思ったりもしています。
うん、
みたいなね、
うん
うん。いろんなことが関わってくるので、中国みたいにいろいろな検閲とかが入ってとかないといいなとは思っておりますね。今後。はい。
うん。
うん。
でもね、映画業界も、ね。流れがないわけじゃないからなと思いつつ。はい。
はい。
こんな感じで。興味深い、
うん。僕は多分15年後、20年後ぐらいに、
うん。
ダナ・ホワイトの作り方って映画ができてるんじゃないかなと思います。
誰ですか？
総合格闘技 UFC の、社長の人。まあ、今ね、トランプの訓導を受けて、トランプの隣に、
はいはい、
就任後座ったりしますから、はい。
はい。そうね。だから、そうね、10年後にイーロン・マスクの作り方ができて、15年後になるのかなみたいな。はい。
まあ、イーロン・マスクなんか最初からあんな感じだった気もしないでもない。
うん、そうね、うん。はい。ということで、次回も、キロナニミタンを、やっていこうと思いますので、なんだ、感想の、募集とかないんですけど、まあ、最近見た映画とかいろいろ何かありましたらぜひ紹介してみてくださいということでメールお待ちしております。はい、ということでエンディングで、まず告知としてですね、音符系の方から映画ファンの集いの告知になります。で、次回がですね、2月はなくて3月29日土曜日に予定してます。で、場所は1月、5年ぶりに開催したんですけど、その場所で、はい、渋谷のユーロスペースと同じビルの1階にある、ロフト9渋谷さんでまたやります。はい、ちょっと今年は毎月ではなく不定期になっていて、3月以降はちょっとまだどうなるかわからないので、一旦3月来れる方いましたらぜひ映画のおしゃべり、しに遊びに来てください。あと最近だと映画最近新作とか見れてないんですよって方も、結構こうゲーム、カードゲームとかお遊び系のテーブルも毎回、用意してますので、そういうので意外と遊んでいただけたりもしてるので、ぜひぜひ映画好きということだけで来ていただけても楽しめるかと思いますので、よろしくお願いします。3月29日です。ちょっと発売はいつになるかわからないですけど、ちょっとチェックしてみてください。はい、ということで、ドイラジ第360回、はい、終了となります。何か作品の、感想とか募集しないんですけど、普通オタでいろいろ 最近見た映画とか、家での映画鑑賞のコツとかいろいろ何かありましたら、全然映画関係ないことでも送ってもらってもいいので、よかったら送ってください。映画、普通歌大好きなんで我々、はい、でまたなんか、聞いた感想とかいろいろありましたら、ハッシュタグドイラジをひらがなでつけてもらって、何かつぶやいていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いしますということで、本日、お相手はおまけと
NBK と
あたと
河原でした
ということで、せーの、またね。
またねー。